こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はお久しぶりのこの方をゲストにお迎えいたしました。劇団風の子沖縄事務所の上村博さんです。こんにちは。
こんにちは、上村です。よろしくお願いします。
ご無沙汰しております。
大変ご無沙汰しておりますよろしくお願いします。
もうなんか兄さんって言った方がちょっとしっくりくるので。
沖縄ではほぼ兄さんですね、はい、
今日はね、あの兄さんで進めますけれども、はいはい、いや、また素敵な舞台を持ってきてくれたんですね。
はい、はい、素敵だと思いますけれども、あの、沖縄、あ、劇団風の子の、私、沖縄事務所というものをやってますが、本土の方から、東京から、劇団風の子の、スクラム合戦準備完了第2号計画というお芝居を、はい、連れてまいります。はい。
これ最初タイトル見たときに、どこまでタイトルですかって聞いたんですけど。
わかりにくいですよね。
準備完了第2号計画まで、は
い。そうですね。まあ、準備完了第2号計画で、まあ、サブタイトルというか、この前日段として準備完了第1号計画という、はい、私が劇団に入るきっかけになった、まさに作品ではあるんですが、はい、でもそれ見てなくても関係なく、はい、書いてるので、ああ、ワンを見てないからって思っちゃうかもしれないですけど、スクラム合戦で覚えていただければ。はい。
はい、面白いなと思ったんですけれども、はい、11月17日土曜日午後2時から沖縄女子短期大学体育館で開催ということなんですけれども、はい、実は、およそ2週間、沖縄県内で、公演の旅が行われるということなんですが、はいはい、県内の小学校を中心に公演をするということで、はい、一般が入場できるのがこの11月17日土曜日のみということで、
は
い、
そうなんです。
貴重な公演ですね。
貴重、本当に貴重です。で、私たちの大体劇団の作品、大体2年とか3年とか、うん、最近4年続けてくる作品もあったりするんですけれども、うん、このスクラム合戦という作品に関してはもう今回だけです。本当に今回だけなので、はい、本当に貴重な機会だと思います。
皆さん、お見逃しなく。
はい、見逃しなく。はい。
ね、一般が入場できるところっていうのはもうこの17日のみということですから、はい、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんも一緒にね、ぜひ足を運びいただきたいと思います。
ご家族で、どうぞ。
さあ、まずは、このスクラム合戦準備完了第2号計画、はい、この舞台についてお話を伺っていきたいんですが、はい、
このあらすじ中盤ぐらいまでちょっと言いますけれども、うん、小学校4年生の、男の子と女の子の5人のグループ、仲良しグループ。で、昔はよく、ガキ大将グループとかね、うん、そういう子供たちの集団が、あった時代が、うん、今もあるんですけれども、でも、昔、特有の子供たちの、うん、独特の関係、はいはい、自分たちで、大人の見えないところで、自分たちの居場所を作って、秘密の場所を見つけては、はい、秘密基地をそこに作って、もう自分たちだけのこの世界を毎日作り上げて、うん、毎日が本当に子供たちにとっての冒険のようなワクワクする毎日を送っていた、うん、そういう子供たちが主人公なんですけれども、はい、このお話の冒頭で、うん、彼らの大切な秘密基地が壊されてしまうんですね。大人たちに、もう新しいビルが建っちゃうので、はい、もう君たちもここにじゃいけないと。
立ち退きだ。
立ち退きです。はい。もう強制退去ですね。はい。させられて、もう今、だから子供たち自身がそういう秘密基地を作るなんてことが今できない時代に生きる彼らが、さあ、これがどうやって自分たちの居場所、はい、新たな居場所を作り上げていくのか。で、その過程で、作者に言わせると、自己肯定感という言葉を、使われてるんですけれども、うん、はい、そのことで自分自身が大切に思え、なおかつ仲間のことが大切に思え、うん、そして、彼ら自身のね、新たなこう未来をこう切り開いていくっていう。まあ、ここはまあ、これまでの、劇団風の子がやってきたものと共通するものもあるんですけれども、で、まあ、最終的にちょっと、なぜか彼はちょっと舞台劇にね、取り組むという、そういうちょっと急展開があったり、それはどうなるかちょっとお楽しみなんですけれども、ちょっとこの、今回ちょっとユニークな舞台セット、風の子をこれまでご覧になった方、から見てもちょっと、今までの風のことちょっと違うなという、そういう演出仕掛けがあったり、はい、そういうのもふんだんに織り込んだ、それを、この全員20代というね、若い俳優たちが演じます。
はい、
動き回って、はい、大変な、はい、運動量になってるんですけども、はい、楽しんでもらえればと思います。
スクラム合戦っていうのが、仲間と一緒に、こう、はい、ね、
スクラムを
こう組むぞっていう、ね、はい、感じなんですね。
そうですね。はい。
でもね、秘密基地か、なんか懐かしいなって思うんですけれど、はい、 勝手にね、今、なんかちょっと居場所なんかでも作ろうものなら、
大変なことにな
って叱られたりとかしますけど、まだ兄さんが小さい頃まで残ってたんですかね、
はい、かろうじてまだ自分たちは、勝手に、今思うとよくやってたなと思うんですけど、人がちょっと来ないような場所を見つけては、はいはい、自分の秘密の場所にしたり、この間、某タモリさんの番組で、タモリさん暗渠っていう昔川ですよね、はいはいはい。道路のアスファルトの下に流れる川、はいはい、見つけるのは大好きで、タモリさんが。で、タモリさんが僕の昔秘密基地にしていた、暗渠を見つけてっていうか、はい、まあ番組は見つけたんでしょうけど、それを全国放送に流してすごくびっくりしたことがあったんです。そういう場所を子供たちが探し出して、暗渠とか秘密のそういう川みたいなものをね、やった時代はあったんですけど、今、多分、
どうなんだろう。
難しいんじゃないですか。
今のね、子供たちには子供たちの世界があるんでしょうけれども、はい、私たちが小さい時とはちょっと、もうかなり様子が変わりましたよね。はい、なんか今、空き地なんてのに入ろうものなら、
そうですね、
空き地自体が少なくなってきて、
そうですね、
ダメダメダメみたいな感じになっちゃうことってあると思うんですけれど、あの辺はおおらかでしたね。
そうですね。
ね、何か立つまで、までは子供たちに解放してくれたりっていうことが、そういえばあったんだなーって。
ですね、あとお化け屋敷とかですね。
ありましたね。廃墟とかね。本当はそうじゃないかもしれないけど。
よく入ってたなっていう。
本当そうですよね。まあ、ね、今の子供たちの事情と私たちが小さい時の事情というのはかなり変わってきたと思うんですけれども、作者もそういうところで思うところがあったんでしょうね。
いや、私たちは劇団を仲間なのでよくわかるんで、もう作者が本当に、好きなんだよねっていうの、田中勉という、私の先輩俳優にあたる、人が書いてるんですけど、はい、まさにそういう子供時代を送っていて、それを、作品、この前、準備完了第一号計画という作品があって、この前日談には、それを私が、単体の時にそれを見て、稽古を見て感激して、劇団に直接入るきっかけになった作品なんですけれども、はい、本当に、生き生きした子供たちの、子供時代ってこうだよねって思わせるようなものを書く人ですね、この作者はね。
まあ、この劇の中で、いきなり子供たちは、重大な局面に、ね、直面して、
はい、
で、その問題、子供たちのね、中に出てきた課題を、どうクリアするのか、
はい、
どう立ち向かうのかっていうのは見どころになりますね。
立ち向かっていきます。はい。
はい、ぜひね、舞台、スクラム合戦準備完了第2号計画、ご覧いただきたいと思います。はい、11月17日土曜日午後2時から、会場が沖縄女子短期大学体育館となっています。
はい、
で、これ一般入場できる沖縄、今回のね、公演の唯一の公演ということですので、
はい、
どうぞ皆様足をお運びください。チケットも発売しています。
はい、
前売り券が1000円、当日券が1500円です。
はい、
これ1000円で買って、家族みんなでっていう方がね、はい、そう
ぜひご家族で
いいですよね。
あとチラシには書いていませんが、団体での、受付も、
はい、
応じてますんで、ぜひよろしくお願いします。
いいですね、はい、子供会で一緒に行きますよとかね、
ぜひぜひ、はい、
ぜひね、ご活用ください。はい、で、沖縄那覇子供劇場でもチケットの受付をしている、はい、ということです。はい、詳しくはスクラム合戦沖縄公演実行委員会までお問い合わせまたはご予約ください。
はい、
電話番号0705482-2474 0705482-2474、スクラム合戦沖縄公演実行委員会となっております、はい、いやー子供たちがどんな風に、
はい、
ね、目を輝かせてこの公演見るのかなっていうのも楽しみですね、
はいはい、私はそれが楽しみです、はい、
で、劇団風の子のまた楽しみの一つっていうのは会場、舞台となるその会場をね、
はい、
どう使うんだろうっていうところも楽しみなんですけれど、はい、私も何回かね、見せていただいて。
なるほど、物語、ね、
そうそうそう、ご覧になっていただきます。とか、まさかこう来るとは、とかっていう、やっぱり、舞台のね、設定の仕方だったので、はい、設営の仕方だったので、今回体育館ということなんですけれど、はい、どんな感じになるのかな。
体育館の、ステージは使わずに、はい、フロアをすべて、セットに。フロアをすべてセットにっていうとちょっと、なんだろうって思いますけれども。
でかい。
はい。てか、真ん中に、 メインになるステージがあるんですけれども、はい、そこ、その真ん中のステージをお客さんが囲んで、はい、まあ360度近いぐらいに囲んで、うん、その間にもまた花道が3本に伸びてですね、で、お客さんの後ろにもステージがあってっていうような、はい、そういう変わったセットになってます。
飛び出す舞台ですね。
はい、どこにいてもすぐそばを役者が来ます。走り抜けますっていう感
じ。じゃあ本当にね、子供たちが、はい、すぐそばで走り回ってる感じとか、はいまはい、そういうのを体感できるわけですね。
まさに体感してもらえると思います、はい、
皆さんそのあたりもねお楽しみいただきたいと思います。さあそんな劇団風の子なんですけれども、はい、すごく深い思いがあって立ち上がった劇団なんですよね。
はい、始まったのは1950年、戦後まだ5年経って、まだ当時は東京には東京の下北沢っていうところで生まれたんですが、うん、まだ戦後5年ってまだ焼け野原もまだ残ったり、まあ戦争の記憶もまだまだ色濃く残っていた時代だと聞いてるんですが、最初は、劇団ではなくて、うん、貸本運動というのがあって、水蓮文庫っていう風の子の前身になるちょっとサークルが生まれたんですが、はい、そこで多田徹という青年を中心にした、もう、いや、本当にこの舞台の主人公たちのようなエネルギーに溢れた、まあ、まだ少年に毛が生えたような感じのエネルギッシュな若い人たちが集まってきて、で、貸本運動の延長で、あ、じゃあお芝居も見せようかということになって、すごくやっぱりこう、器用なというか、熱意も技術を持った人たちだったようで、結構お芝居を見せるようになった、それが評判になってしまって、ある時、あ、これはちょっと職業劇団にして、もうちょっとちゃんと、見せたいよね。ちゃんとというか、もっと広く子供たちに、これからの、やっぱりこう、理想に燃えた、やっぱり青年たちで、これからの日本を、戦争が終わって、これから、日本はこう、生まれ変わらなきゃいけないっていう中で、これからのこの国を考えることは、子供たちの未来を考えることだ。これから子供たちに向けたお芝居を自分たちは届けようっていう、そういう、まあ、決意のもとに、劇団風の子っていう風にね、なっていって、職業劇団になって今日に至るんですけども、今その風の子も大きくなって、まあ、80年代からですけれども、各地に飛んでいってですね、地域に根ざした運動を、始めました。今、5つに分かれたんです。
それで劇団風の子九州とか、はい、あるんですね。
はい。はい、私は、福岡にある劇団風の子九州というところに所属して、はい、あと北海道と今回スクラム合戦がやってくる東京、あと岐阜と京都にもあります。今、5つの風の子で同時に活動をやって、はい、お互いに、協力し合ってやってるという形ですね。
じゃあ今回は東京の風の子がやってくるんですね。はい。ああ、なんかこういう思いからね、立ち上がった劇団なんですね。はい、でも、子供だから、子供に向けてだからではなくて、私たちも子供だったんですよね。
はい、もう、なので、子供だった人たちはもうみんな見てほしいなという思いであります。はい。
ね、それってすごく大切なこと、もしかしたら子供の時には感じてたけど、忘れてしまってたことっていうのを、ハッとする時間かも。
いや、それは、はい。あるかもしれませんね。
忘れてたなとか。いやそうそう、はい、そんな気持ちだったとかね。はい、ねぜひ、皆さん、今回の舞台、スクラム合戦準備完了第2号計画もご覧いただきたいと思います。はい。11月17日土曜日午後2時から沖縄女子短期大学体育館での開催です。はい。ということで、本日は劇団風の子沖縄事務所の兄さんこと、上村博さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。